こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アンナスの美味しい刺繍カフェ、ウィチスは、刺繍作家川畑アンナスによるカフェとスイーツを主題にした図案集実用書である。料理や飲み物、甘みを針と糸で小さな絵のように表現することを目的とし、食べ物を日常の布小物へ取り入れるための視覚的なアイデアを示す。公開されている書誌情報と読者レビューからは、カフェにまつわるモチーフが多数収められ、完成写真、図案、刺す順番などを参照しながら制作を進められる構成であることが確認できる。目玉焼きの図案には、黄身やトマトなど一部に色を置き、白い布地を白身として活用するアレンジも紹介されている。本書は、刺繍技法を網羅的に教える教科書というより、食べ物という親しみやすい題材を通して図案選び、配色、糸の方向、ワンポイントとしての使い方を学ぶ一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、カフェとスイーツを小さな刺繍家に変える図案の主題、本書の核は、カフェ文化に連なる食べ物や飲み物を刺繍のモチーフとして扱う点にある花や動物。文字を中心に据える刺繍図案集とは異なり、料理の形、器との組み合わせ、食材の色の対比が図案の見どころになる。公開情報では食べ物系の刺繍がたくさんあると評され、子供から大人まで親しみやすいカフェ系の衣装が多いことが示されている。食べ物の図案は完成品を写実的に再現することよりも、一目で何を表しているかが伝わる輪郭や四股面の整理が重要である。例えば卵料理では、白身黄身添え物のような要素を限られた糸色で区別するだけで食卓の印象を作れる。本書の価値は、こうした身近な対象を刺繍に翻訳する際の簡潔で装飾性のある見せ方にある。眺めるための図案集であると同時に、エプロンやポーチなどへ食のモチーフを加える発想の資料にもなる。次に、完成写真と刺す順番が支える図案から制作への移行。刺繍本では可愛い図案が載っていても、どこから刺し始め、どの部分を先に仕上げるかが不明瞭なら実作業に移しにくい。本課についての読者レビューでは、刺す順番が丁寧に記載されていること、完成作品の写真が鮮明で糸の向きを確認しやすいことが評価されている。この構成は、図案を単なる線画としてではなく、糸の重なりや面の埋まり方を含む完成像として読む助けになる。とりわけ食べ物のモチーフでは、輪郭線、具材の境目、表面の質感が混ざると形が崩れやすい。制作順序を参照できれば、背景や大きな面を先に処理するのか、輪郭を最後に整えるのかを判断しやすい。完成写真も色番号だけでは把握しにくい密度や方向を補う役割を果たす。そのため本書は、図案の収集だけを目的とする読者より、掲載例を手本にしながら実際に刺してみたい読者に、より実用的な価値を提供する。さらに、サテンステッチを含む面の表現と制作負荷の見極め。公開された作者の刺繍配信では、本書掲載の目玉焼き図案について、書籍通りの表現ではサテンステッチが多く、制作に時間がかかる場合があると説明されている。これは本書の図案が線だけで記号的に描くのではなく、糸で面を埋めて食材の存在感を出す表現も含むことを示す。サテンステッチのように面を覆う技法は、黄身、果物、ソースなど色がまとまって見える部分に適している。一方で、糸の方向や密度が揃わないと仕上がりの印象が変わりやすく、短時間で作るワンポイントには負担になることもある。そこで重要なのは、掲載作例を絶対的な完成形とみなさず、輪郭中心にする色を置く箇所を絞るなど、用途と時間に応じて調整する視点である。本書は、食べ物刺繍の魅力を面の表現で示しつつ、刺繍する人が工程量を見積もる契機も与える。初心者は小さなモチーフから、経験者は目埋めの精度を意識して取り組める。そして、白い布地を生かす配色と小色数による食材の識別、食べ物を刺繍するとき、すべてを糸で埋める必要はない。本家に関する作者の説明では、目玉焼きのアレンジとして白い布地を白身に見立て、黄身とトマトだけに色を使う方法が語られている。この考え方は、布地を背景ではなく図案の一部として扱う配色設計である。白い生地なら白身を省略できるため、刺繍量を減らしながら料理としての認識に必要な要点を残せる。また色数を限定すると、刺繍全体が過度に重くならず、エプロンなど明るい布地にも合わせやすい。これは時間短縮だけの工夫ではない。食べ物のイメージを成立させる要素を選び取ることで、刺繍を小さなイラストとして読みやすくする方法でもある。掲載図案をそのまま再現する場合にも、布の色を変えれば見え方は変化する。本書から得られる実践的な学びは、糸色の再現性だけでなく、縫い色、余白、強調する色の関係を考えながら、モチーフを自分の制作条件へ適用させることにある。最後に、ワンポイント刺繍として日用品へ展開する実用性。カフェやスイーツのモチーフは、 学装作品として鑑賞するだけでなく、日用品に一点加える用途と相性が良い。公開レビューでもワンポイントで刺繍すると可愛くなりそうなデザインが多いという評価が見られる。食べ物の図案は文字を加えなくても意味が伝わりやすく、持ち物の用途や送る相手を限定しにくい。例えば布小物に小さく配置すれば、面積を大きく使わずに個性を与えられる。エプロンのように食と直接結びつくアイテムに使う場合はもちろん、ポーチ、布バッグ、クロスなどにも応用の余地がある。ただし図案の細部をすべて再現しようとすると、布の厚みや使用頻度に対して刺繍が過密になる可能性がある。そこで図案全体を使うか、一部の食材だけを選ぶか、線だけで表すかを決める必要がある。本書は完成品の作り方を一律に指定するより、食べ物の図案を生活用品の装飾へ転用するための視覚的な素材集として実用性を発揮する。結論として、本書はカフェや奄美、料理のモチーフがそれらを刺繍として身近な布製品に取り入れたい人に組む。刺繍を始めたばかりで、抽象的な練習課題よりも何を作っているのかが分かりやすい図案から試したい読者にも適している。一方、面を埋める表現には時間と一定の技術を要する場合があるため、完全な初学者は基本的な針の扱いと代表的なステッチを別途確認し、小さな図案や色数を絞ったアレンジから始めるのが現実的である。類書との差異は、単に食べ物のワンポイントを数多く並べることではなく、アンナスらしい親しみやすい図案性と完成写真刺す順番を参照しながら制作できる点にある。さらに白い布を白身として使う例のように、布地の余白を生かして刺繍量を調整する発想も得られる。図案を忠実に写すだけでなく、配色、面積、用途を考えて自分の持ち物へ移し替える力を育てられることが本書の実用的な魅力である。ご支援いただける場合は川畑アンナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。